Turn with me now to Galatians chapter 5, verses 22 to 23.
ガラテヤ人への手紙5章22節から23節を開けてください。
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness.
しかし、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、
gentleness and self-control. Against such things there is no law.
柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。
The title of today's message is The Fruit of the Spirit, Part 1.
今日のメッセージの題は御霊の実、Part 1です。
Today we start a two-part series on the fruit of the Spirit.
今日から2回にわたって御霊の実についてメッセージします。
Over the previous 5 weeks, we looked at the acts of the sinful nature.
過去を5週間にわたって私たち皆で肉の働きを見ました。
These acts are the sins that come out when people are not truly following God.
その肉の働きの罪は、人々が神様を真にフォローしていない時に見られる罪の働きでしたね。
The fruit of the Spirit is the opposite to the acts of the sinful nature.
これから学ぶ御霊の実は、この肉の働きとは相反するものなんです。
The fruit of the Spirit are the godly virtues that come out in our lives as we live filled with God's Holy Spirit.
御霊の実とは、人が神の聖霊に満たされている時に現れてくる美徳です。
The Greek word for fruit is karpos.
御霊の実の実という言葉はギリシャ語でカーポスと言います。
Vine's Expository Dictionary says, when used metaphorically, karpos refers to the visible expression of the power working inwardly.
この御霊の実の、ごめんなさい、カーポスですね。これを Vine's Expository Dictionary という辞書で調べると、このギリシャ語のカーポスはもしこれが比喩的に使われる場合には人の内に働く人の中に内側に働く力が外に見えることを表すとあります。
The same word is used by Jesus in the following passage.
そしてこの実という言葉をキリストも御言葉の中で使っておられます。
Matthew 12:33、
マタイの福音書12章33節にあります。 マタイの福音書12章33節です。
Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit.
木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとせよ。木はその実でわかるからである。
The truth, brothers and sisters, is that we have a power working within us.
事実、兄弟姉妹の皆さん、私たち人間にはその内に働く力があるんです。
Either the power of the Holy Spirit, which is from God, or the sinful nature.
その力とは、一つは神様から与えられる聖霊の力です。そしてもう一つは私たちが持つ罪深い肉の働きです。
As we go on in life, What power that is working within us will become evident by the fruit.
私たちが人生を送っていく中で、この二つのうちに働く力は、目に見える形、つまりどういう実を結ぶかという、その実という形をとって現れてくるんです。
The Bible also points out that in the end times there will be many who claim to be followers of Christ but not truly filled with the Holy Spirit.
聖書はこう言っています。この世の終わりの時には多くの人が自分はキリスト者であると主張するけれども真に聖霊には満たされてはいないと。
Turn with me now to 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5.
テモテへの第二の手紙3章1節から5節にあります。テモテへの第2の手紙3章1節から5節。
But mark this, there will be terrible times in the last days.
しかし、このことは知っておかねばならない。もう一度言います。しかし、このことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。
People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy.
人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、髪をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者。
Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good.
無情なもの、融和しないもの、そしるもの、無節制なもの、粗暴なもの、善を好まないもの。
Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God.
裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者。
Having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them.
信心深い様子をしながら、その実を捨てるものとなるであろう。こうした人々を避けなさい。
These people might be part of a dry traditional religious institution,Or something more modern.
この御言葉が語っている人たちとは、ある種乾ききった宗教組織とか、または上辺だけの教えをフォローしている人たちなのかもしれません。
Sometimes false Christians might even perform all sorts of miracles.
時に偽物のクリスチャンでもいろいろな奇跡を行うことはあるんです。
Satan sometimes counterfeits the gifts of the Spirit, but never the true fruit of the Spirit.
悪魔が霊的な才能を偽造するから、偽造できる力があるからです。
We should not mistake the gifts of the Spirit with the fruit of the Spirit.
それは御霊の実とは全く違うものです。私たちはこの悪魔の持つ霊的な才能と悪魔から来る霊的な才能と神から来る御霊の実を間違って取ってはいけないのです。
Let's now examine the first four fruits that Paul lists in his letter to the Galatians.
パウロが、ではパウロがガラテヤの人々に送った手紙に挙げている4つの御霊の実を見ていくことにします。
Firstly, love.
その御霊の実一つ目は愛です。
The Greek word translated as love here is agape.
22節に愛とありました。ギリシャ語ではアガペと書いてあります。
Well, sometimes we say it as agape.
アガピ、同じですね。
This type of love is one that can only come from God.
この愛は唯一神から来るところの愛なんです。
This is not like the love that the world talks about. The world's love is mostly a self-seeking kind of love or just pure emotions.
ですから、この世で話題にする愛、人が口にする愛は、人間の持つ身勝手な独りよがりな愛だとか、単なる愛の感情であって、このアガペとは違います。
We can only love with agape love through the filling of the Holy Spirit.
このアガペの愛は、御言葉が言う愛ですが、聖霊に満たされて初めて人に与えることができる愛なんです。
But how do we know what agape love truly looks like?
では、アガペがどのようなものなのか、何から分かるの、何から知ることが できるでしょうか。
The following scripture gives us a very good picture of what agape love looks like.
次の御言葉からそれははっきりと分かります。アガペとはどのようなものか。
1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 6。
新約コリント人への第一の手紙、コリント人への第一の手紙13章4節から6節です。13章4節から6節。
Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud.
愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない。
It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない。
Love does not delight in evil, but rejoices in the truth.
不義を喜ばないで、真理を喜ぶ。
When we can love like this,Then we are truly loving the way God intended us to.
この御言葉のようにもし私たちが人を愛せれば、それこそ私たちは神が私たちに求められている道を歩いていることになるわけです。
Actually, to love like this is what matters most in life.
実際、この神の愛の道が人生において一番大切なものです。
If we don't have this kind of love, no matter what we achieve in life, it will amount to nothing.
このような愛をもし持たなければ、人生において何かを成し遂げたとしても、結局は神の前には無に等しいのです。
In the movie Forrest Gump,There's a famous line that Forrest Gump says.
フォレスト・ガンプ、映画のフォレスト・ガンプにこういう、有名なセリフがあります。
I may not be a smart man, but I know what love is.
僕は頭は良くないけど、愛とは何なのか知っているんだ。
Yes, sure, he wasn't smart, but he had a lot of wisdom in saying that.
フォレストは確かに、障害があって頭は良くなかったんです。でも、彼の言葉通り、彼は愛を知っていたのです。
The most important thing we can know in life is to know what God's true love is.
一番大切なこと、真の神様の愛とは何なのかを知っておくこと、これなんです。
Let the Holy Spirit fill you with God's agape love today.
聖霊に満たされて、この神の愛、アガペが持てるようになりましょう。
Amen.
Amen.
Second fruit we are looking at today is joy.
御霊の実、その2は喜びです。
The Greek word translated as joy in this passage is chara.
ギリシャ語でこの喜びはカーラーと書いてあります。
The definitions of this word are be exceedingly joyful and calm delight.
このカーラーの定義は、非常に喜びに満ちているとか、穏やかな喜びに満たされているというものです。
When the Holy Spirit is working in our lives, we can be exceedingly joyful in all circumstances.
人生の中で聖霊が働いているとき、私たちはどんな状況にあっても喜んでいることができます。
I remember when we visited my maternal grandfather on Christmas Day just before he passed away.
以前私たちは、二人してクリスマスの日に当日に母方の祖父を病院に訪ねました。祖父はもう亡くなる寸前でした。
When we asked him, "Are you okay?" he replied, "I'm okay, he is with me." And there was a sparkle in his eyes as he said it.
私がおじいちゃん大丈夫?と尋ねると、祖父は俺は大丈夫、主が私と一緒におられるんだよと答えたんです。そしてその瞬間、彼の目に光が放たれたんです。
Then we sang a few Christmas carols together in both English, and then he asked Ritsuko to sing in Japanese.
そして私たちは 2,3 曲クリスマスキャロルを歌ったんですが、祖父はリツコに日本語で歌ってくれと頼んだんです。
I saw his true joy even when he was facing death.
私はその時、本当に死を目前にしているのに、私の祖父の中に存在している本物の喜びというものを見たんです。
Let's read now Luke chapter 10 verses 17 to 20.
では、ルカの福音書10章17節から20節を見てください。ルカの福音書10章17節から20節です。
The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name.
72人が喜んで帰ってきて言った。主よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊までが私たちに服従します。
He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven.
彼らに言われた。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。
I have given you authority to trample on snakes, scorpions, and overcome the power of the enemy. Nothing will harm you.
私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だからあなた方に害を及ぼすものは全くないであろう。
However, do not rejoice that spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.
しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。
My eternal grandfather faced death with joy in his heart because he knew his name was written in heaven.
私の母方の祖父は心に喜びを持って死に直面していました。なぜなら彼は自分の名前が天に記されていることを知っていたからなんです。
If today you don't know Jesus, come to him today.You will find the greatest joy in all the world.
もしあなたがキリストをまだ知らないのでしたら、今日受け入れてください。世界中で最高の喜びを見つけることができるんです。
Matthew 13 verse
44. マタイの福音書13章44節。マタイの福音書13節44章
The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. Then in his joy went and sold all that he had and bought the field.
天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。
The joy of knowing Jesus is greater than everything else in life.
キリストを知る喜びは他のどんな喜びより大きいことなんです。
When you know him and are filled with his spirit, you can know this joy.
キリストを知って聖霊に満たされた時、この偉大な喜びを感じることができます。
When other people see this joy, evenWhen we face adverse circumstances, it's a powerful testimony of God's work in our life.
そして、私たちが不幸な状況においても、喜びを持っているのが他人に見えたとき、それが神様の働きの力ある証となっていくんです。
Be filled with God's Holy Spirit today. Be filled with joy.
聖霊に満たされ、喜びに満たされてください。
Amen.
Amen.
The third fruit we are looking at today is peace.
三つ目の御霊の実は平和です。
The Greek word used for peace in this passage is Irene.
ギリシャ語では Irene とあります。
The word conveys a sense of rest, quietness, welfare, and well-being.
これは休息、静けさ、幸福、福利という意味を持ちます。
It is equivalent to the Hebrew word used in the Old Testament, shalom.
これはヘブル語でシャロームと言います。
Actually, one of the names given to God in the Old Testament is Yahweh or Jehovah Shalom.
実際、旧約聖書の中で神様を指して言う言葉に Yahweh Shalom とあります。
which is translated in the NIV Bible as the Lord our peace.
その意味は、新改訳の聖書では、主は私たちの平安と訳されています。
Only by knowing God can we truly know peace in our lives.
神様を知ることによってのみ、私たちは真の平安を、平和を知ることができるんです。
Romans 8, verse 6.
ローマ人への手紙、8章6節。ローマ人への手紙、8章6節を見てください。
The mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace.
肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。
Indeed, when I faced the tempests of life, I found that by trusting in GodGod will see me through, and He fills me with such peace to face those tempests. It's beyond my understanding.
私が人生の荒波に遭遇するときは、神を信じることによってそこから抜け出し、そして自分の理解をはるかに超えた平安というものに満たされるんです。
A life filled with the Holy Spirit gives such great, deep, satisfying peace.
聖霊に満たされた人生が与える平安というのは、本当に深く満足感のあるものです。
Be filled with the Holy Spirit and get to know Yahweh Shalom, the Lord our peace today.
今日、聖霊に満たされて、ヤーウェイシャローム、主は私たちの平安であるということをどうか知ってください。
Amen.
Amen.
The fourth fruit we're looking at today is patience.
四つ目の御霊の実。日本語は寛容なんですけれども、ギリシャ語も英語も忍耐となっています。
The Greek word used here for patience is makrothoumia.
ギリシャ語では makrothoumia という言葉が使われています。
Some other versions of the Bible, this word has been translated as long suffering.
このギリシャ語の言語を、聖書によっては、外国の聖書によっては、長く耐え忍ぶという言葉が言葉で訳されています。
This word speaks of endurance in a hard situation and being tolerant of difficult individuals.
この言葉は、困難な時に耐え忍ぶこと、または付き合いの難しい人に対して忍耐するということを意味しているんです。
In English, there's a saying,He or she has the patience of a saint.
英語にはこういうこと、言い方があります。彼女または彼は聖人のように忍耐強い。
But actually the Bible states that all who are in Christ are saints.
でも実際、聖書はキリスト者は皆聖人であるんだと言っています。
So all who, as we know Jesus through the Holy Spirit's work in our lives, we develop great patience.
ですから、聖霊の働きを通してキリストを深く知っていくとき、当然それに従って私たちの忍耐強さが育っていくわけです。
But I want to remind you, brothers and sisters, that God uses trials to develop our patience.
でも皆さん、兄弟姉妹の皆さん、私はこれを言っておきます。神様はそのために私たちの前に試練を置かれるということです。
James chapter 5 verses 10 to 11.
新約ヤコブの手紙終わりの方、ヤコブの手紙5章10節11節、5章10節11節。
Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord.
兄弟たちよ、苦しみを耐え忍ぶことについては、主の御名によって語った預言者たちを模範にするがよい。
As you know, we consider blessed those who have persevered.You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy.
忍び抜いた人たちは幸いであると私たちは思う。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いている。また主が彼になさったことの結末を見て、主がいかに慈愛と憐れみとに富んだ方であるかがわかるはずである。
In the movie The Hiding Place about Corrie Ten Boom's experiences during World War II、
隠れ家という映画があるんですけれども、これは、第二次世界大戦中のコリー・テン・ブームさんの、体験した話です。
There's a scene where one of the Jewish people that'sThe Ten Boom family is hiding in their house, is speaking with Corrie as if she was a maid at a hotel.
この映画の一シーンに、テンブーム家が、これは、オランダ人かな？テンブーム家がユダヤ人を何人か家にかくまったんです。そしてそのユダヤ人の一人が、そのコリーさんに対して、まるでホテルの使用人にでも話すかのような口の聞き方をしたんです。
This guy who has been hidden from the Nazis in a Christian family's home treats it like a hotel and starts making demands like what newspapers he wants in the morning and what time he should be woken up, etc.
この、ユダヤ人の男はクリスチャンファミリーであるテンブーム家にかくまってもらっているのにもかかわらず、まるでホテルに自分がいるかのように家族に新聞を要求したり、朝自分を起こす時間までテンブーム家に、要求したんです。
But then you hear Corrie's voice in the voiceover and she relates that this was a point of time in her life that God was developing her patience.
でもコリーは映画の中でその時は神が自分に忍耐強さを習得させられた時だったとそう語ってるんです。
Sometimes God brings difficult people into our lives to help develop patience、
そうなんです。神はこの映画のように私たちの人生の中にどうも付き合いにくい、自分に付き合いにくい人をも運んでこられるんです。
Other times he does it through illness or periods of financial hardship.
または病気を与えたり、金銭的な問題というものも、ものを通して神は私たちに忍耐することを教えられるんです。
I've seen friends of mine go through depression, yet with the Holy Spirit's help, they come out of it more patient.
私はそのような試練の中にある人がうつ病になって、そしてやがて聖霊によってより 忍耐強さを育んで、そこから抜け出していくのを見てきました。
I observed Ritsuko's patience growing during the time she injured her neck.
Ritsuko の忍耐力が増したのは、彼女が首に大怪我をした時でした。
When trials come, don't despair. Yield to God's Spirit and let these times be the time to ripen the fruit of patience in your life.
試練にあった時、絶望してはいけません。その時は神の御霊に身を任せて、その時こそ忍耐の実を結ぶ時としなければならないんです。
Amen.
Amen.